川崎ショータイム川崎スイッチオン。
8日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。あ、4月28日私お友達のお誕生日、おめでとう。
おめでとうございます。
おめでとう、友達。ゆう
ゆうの友達、おめでとうございま す。
そして今日お誕生日の方もね、おめでとうございます、はいはい。さあ今週もやってまいりました、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫ってまいります。笑いあり涙あり、ツッコミどころか見どころも満載なバラエティトークでお届けするコミュニティ情報番組、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称ゆめみかさき動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと、今日ねマックでね久しぶりにねベーコンレタスバーガーをね食べたんですよ。なんか好きだな、とかやっぱり美味しいなベーコンレタスバーガーはって、はいはい、最近食べてなかったね、マックをね、はい、久しぶりに食べて美味しかったなと思った、大塚ゆうです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい。
あ、やった。そして、私の今日は正面に向かって、座ってくださっているあなたはどなたでしょうか。
はい、川崎ショータイム小杉スイッチオンの時間が早い、やってまいりましたね。
やってまいりましたね、はい。
私ですね、武蔵小杉在住13年目になります。小杉のまあどんな人、マドンナに本当はなりたいんですけどね、まあどんな人でまだまだ終わっております。 DJ 恵子こと笹田恵子です。今ゆうゆうがマクドナルドっていう話をしたので、うん、
はいはい、
私もマクドナルドの話を、
マクドナルドの話を
引き続きやるとね、
はい、
昨日行ったんですよ。
あら、そうなんですか。
なぜかと言いますと、4月の27日から、うん、はい、ナゲットの、
あ、出た、
コースが2つ新しいのが出るっていうね、のでも昨日楽しみになりましたよ。
季節限定商品とかね、つい食べちゃいますけどね、マックに限った話じゃないです
ね。もうほら、私テレビの CM 見るの好きだから、
そこからね、
次行ってるんだって思って。
いいお客様
ですよ、本当に。
なんという、
ナゲット美味しかったです
ね。はい、はい、皆さんもね、最近食べた美味しいマック何ですか。違うな、今日そういうトークじゃないんですよ、恵子さん。違うんです。はい、そしてね、他のスイッチオンファミリーでございますが、はい、今日はですね、ルルお姉さんと、シチューさん、パーソナリティルルお姉さんとプロデューサーシチューさんはですね、別のお座敷のためにお休みいただいておりまして、私たち今日このスタジオをね、二人だとやっぱりちょっと広く感じます ね。
そうですね。
いつもはね3人4人と中さんも表にいて、ちょっとキューキューと賑やかな感じですけども、2人だと寂しいな。
おすぎスイッチオンファミリーみんな忙しいよね。
そうなんですよ、最近ね本当に忙しくって、
本当にびっくり、
はい、びっくりですが、その残りのね、今日 いない2人の分も賑やかにお届けしてまいりますよ、はい。そして本日はですね、さらにさらにゲストさんはお招きしてございませんで、はい、先週先々週くらいからですね、大々的に告知をさせていただきましたが、うんうん、小杉スイッチオンを初めての試みとしまして、はい、初めてなのかな、きっと初めての試みとしまして、リスナーさんとお便りでトークという、今日はねそんな日にしたいと思っております。
はい、
はい、いわゆる新生活、4月がスタートして早いもので1ヶ月が経とうとしています。放送300回を超えました小杉スイッチオンも気持ちも新たに新生活ということで、今月からですね月に一度くらいの頻度でテーマを設けてリスナーさんのお便りでおしゃべり気分のトーキングをお届けしてまいりたいと思っております。はい、今回のテーマは新生活、新生活の抱負、失敗談、春の出会いのエピソード、別れのエピソード、あと子供さんのね新生活についての親御さんの心配事などなど、どしどしお寄せくださいませ、
はい。
そしていつも通り川崎の今の情報や防災情報もお届けしてまいります。さあ、皆様からのね今日は本当にメッセージが頼りでございます。すでにたくさんいただいてるんですが、まだまだ受け付けております。番組のメッセージはパソコンやスマホから小杉スイッチオンウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただきます。 Facebook ページもありますので、そちらへのコメントでも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。ツイッターをね、ハッシュタグつけて投稿してくださる方、ぜひ全部カタカナで小杉スイッチオンのオンの字もね全部カタカナでぜひねお願いしますね。拾いに行かせていただきます。さあ、そして今日これからの川崎市中原区のお天気でございますけれども、今現在気温は10
ですね、19度ですね。
20度いってないんですか。
そう、ちょっと昨日一昨日があまりにも暑かったせいで今日すごく涼しく感じますけれども、
そうですね、
普通だったら4月これくらいのね、過ごしやすい気温ですよね、うん、
はい。
今日はお天気崩れませんが、明日また少し下り坂になりそうです。気温は変わらずですけれども、雨なのでね、ひんやり感じるかも知れません、
はい、はい、
お気をつけてお過ごしください、
はい、
高崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが、
え、
私が、そう、あなたが主役の川崎ショータイム小関スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、プーディアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。プーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
DJ 稽古にハッシュタグの検索の仕方をお教えいたしましたけれども、
そうなんですよ、
ツイッターでね、
ツイッターの拾い方がね、
そう、
なんとお恥ずかしい、知らなかったんだね。
でもね、あのだから、あの今聞いてる方に、ね、ちょっと稽古さん拾う練習ちょっとしたいのでね、
そうなんです、
あのハッシュタグつけて小杉スイッチオン全部カタカナでハッシュタグつけて、ぜひ
お願いします、
投稿してください。
ちょっと練習で
拾わせてもらう
ね、
はい、はい、ということで 79.1MHz 川崎 FM の電波から、そしてサイマルラジオでも生放送中、小杉スイッチのホームページにあります。アーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
今日初めて聞いてくださっているよっていう方ももちろんありがとうございます。はい、武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界中にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、300回を迎えて、これからは小杉のマドンナになりたい DJ 稽古こと笹田恵子です。
マドンナの
声が
ちょっと素敵でしたけどね。はい。さあ、
はい、
今日は、うん、初めての試みでね、
お、
私たちのお便りトークコーナー、
そうですよ
ね、
はい。
どうなんでしょうね、皆様、こういうコーナーは、うん、どうですか、参加したい、して、しやすそうですか、リスナーの皆様ね。なんか今日はとりあえず、その新生活ね、うん、4月にちなんで、新生活っていうテーマを設けさせてもらいましたけども、はい、こんなテーマどうみたいなね、お便りももはやいただいてもいいかもしれない。
そうですね。こんなのをちょっと喋ってみたいとか、ね。
そうそうそうそう、うん。フリーテーマだとね、やっぱりどうしても、あのフリーのお便りも、もちろんいただきたいんですけども、はい、なんか、何かテーマがあった方がね、やっぱ共通点があった方がね、お話ししやすいから。
そうですね。
そう、あとか言って、そういえば、
どうしました？
思い出したの、そうそう、今日私たち午前中、
はい、
10時15分からです、
そうです
ね、
はい、川崎アップストリーム、はい、本日の、担当片野さん、
片野春道さん、
春道さんの時にね、出させてもらったんですよ、
番宣ということで、
はい、
その流れでもしかして今小杉スイッチオン聞いてるよっていう方もね、いらっしゃるかもしれないから、
ありますね、お便りにもありましたよ、はい、ね、ちょっと楽しみですよ、
ぜひね、はい、まだお便り出してないわっていう方、うん、今からでももちろん、受け付けておりますので、
はい、
パソコンやスマホから小杉スイッチオンの、メールフォームに、ホームページにありますメールフォームからぜひ、または、ツイッターで、ハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンですね、
はい、
ぜひぜひお寄せください、お願いいたします。
これツイッターのハッシュタグ、うん、
はいはい、
すべてカタカナでってさっきからゆうゆう何度も何度も言ってるんですけれど、ローマ字のオン、うん、ON にしちゃったらダメなの？
あのね、拾うこ、私、
どうした？
ハッシュタグね、リスナーさんもね、あれを聞いてほしいんですけどね、はいはい、ハッシュタグ検索ってすると、
はい、
その字面しか拾ってくれないんですよ。だから、オンのところが、アルファベットになってると、はい、またそれは別物になっちゃうから、
はいはいはい、
そう。なので、うん、ハッシュタグつけて、全部カタカナで一回拾いに行くと、もう逆にそれしか出てこないん
て。
なるほどなるほど。
そうなんです。
そういうことなんですね。
そうだから、はい、あのオンのところもねカタカナが嬉しいな。うん、でもこすそうね。はい、それでお願いします。
今日はちょっとツイッター講習セミナーということでね。
う
ん、
そうかも。
皆さんぜひ私のセミナーの、ね、この勉強のために
勉強のために、
はい、今なお
ウェイトね。
はい、ツイッターくださると助かります。はい、ありがとうございます。
お願いいたします。はい、さあここで一曲お届けいたしましょうか。はい、今日は DJ
結構私がね、
はい、何ですか。
はい、リスナーの皆さんに聞いていただきたい。
はい、
まああえて言うなら本来だったら自分で歌いたいそんな曲をね持ってきてはいるんですけど、はい、ちょっとまだ練習不足ということで、
あら
今日はちょっとね CD の方
を CD の方で歌う。恵子さんが歌った CD ではなくて、
そうですね。
ではな
くて、ちょっと残念。まだそこまで、はい、はい、今年はそれをやりたいと思ってるんですが、はい、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。はい、セリーヌ・ディオンのTo love you more.
はい、お届けいたしましたのはセリーヌ・ディオンで To love you more でした。ね、今日というか、ここ数ヶ月の間に私たちスイッチオンこのパーソナリティ3人でお届け、3人だけでゲストさんを迎えせず3人だけでお届けした回何回かあってね、
はい、
その時には我々調子に乗って生歌歌ったじゃないですか
調子に乗っちゃいましたね。
覚えてらっしゃるリスナーさんもねいるかもしれませんけれども、うん、だから今日ねスタジオに入ってミキサーやってくださってる川崎 FM のポマーレ反町さん、あれ今日生歌でしょって
言ってくださいましたね。
生歌じゃないのってもうさも当たり前のね、はい、生歌を歌う人たちみたいになって、
そうですね、やはり準備しとかないといけないです ね、
やっぱりね、
いつどこでも歌ってと言ってもらえる、
そうです、やっぱりだから武蔵小杉のセリーヌ・ディオンとして恵子さん、
そうですね、
はい、セリーヌ何でしたっけ、
以前リスナーさんもしかして覚えてるかもしれないんですが、
どうかしら、
うん、私ですね以前にセリーヌ・ディオンのことセリーヌ・デュオンと言っておりました、
ね、
はい、大丈夫です、はい、今日はセリーヌ・ディオンです、
ディオンでね、
はい、はい、
ありがとうございます。
なのでリスナーの皆さんもぜひ、うん、こう今度誰々さんにゆうゆうにこれ歌ってもらいたいなとか、
確かに
ルルお姉さん、うん、この歌歌ってとか、うんうん、で恵子さんセリーヌデュオン歌ってとか、ね、
そうですね、
そういうリクエストいただけたらと思います、うん、
それも嬉しいじゃないですか、
はい、
ぜひぜひお待ちしておりますよ、
しております。
さあここからはですね、はい、武蔵小杉周辺情報をお届けいたします。毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチして紹介しております、
はい、
本日はですね、明日から早い方いよいよゴールデンウィーク、連休迎えますということでね、今年は早い、なんか去年のゴールデンウィークが去年一昨年とゴールデンウィーク会ってなかったようなものなんです、
はい、そうですね、ようやくなんとなくこう世の中が動いてきたかな、
ゴールデンウィークをなんかこうちょっとワクワクした気持ちで迎えられるような、うん、そんな今年ですけれども、
はい、
そんなねゴールデンウィークぴったりの、うん、恒例の企画と言ってもいいかもしれません、
はい、
5月3日、火曜日祝日から開催されます第19回ハイサイフェスタについてご紹介をいたします。はい、
ようやくですね、
ようやく、そうなんです、
はい、
そう、ようやくというのは何かというと、うん、リスナーの皆様、
はい、
ハイサイフェスタ今年で第19回ということで19回目迎えますけれども、ですね、これはまあ沖縄の、フェスということなんですが、毎年本当ずっとゴールデンウィークにですね、連休で行われてたものが去年一昨年と、開催が、中止になったり規模を縮小したりということで、はいはい、通常開催というのが、ね、できなかったんですけども、ようやく今年、はい、通常に近い形で開催されることになりました、
ね、
はい、沖縄は個性豊かな音楽、グルメ、文化などに焦点を当てたイベントでして、首都圏で行われる沖縄フェスとしては最大規模なんですよね、こちらね、
はい、
はい、ですのでお越しになったね、遊びに行かれたよっていう方、もちろんそして私も健吾さんも、
はい、行ったことあります、
ね、行ったよっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、今年はですねさらに会場が、その前に、
はい、
ご存知の方はいっぱいいると思いますが、うん、会場のメイン会場となりますのは、はい、川崎駅東口、映画館のチネチッタでおなじみのラチッタデッラなんですけれども、はい、今年は、ね、ラチッタデッラ以外にも川崎駅東口エリアに拡大、エリアを拡大して、いろいろとこう展開されるということでございます、ね、駅前大型の町おこしイベント的に、ね、地域の皆様と盛り上げていきますよということなんですね、
はい、
はい、ところで恵子さん、なんで川崎でこの、首都圏最大規模の
沖縄フェスが行われるかっていうのはご存知ですか？
そうなんですよ、うん、実は分かんないんです。
分かんない、そう、分かんないかもしれないですね、はい、知ってる人もいるかもしれないけど、
なんで川崎と沖縄、
うん、そうなんです、はい、まあ、詳しいことはね、ちょっと今ここではあれですけども、
あれなんだ、
あれなんですけど、あれじゃないんですけど、川崎市、特にこの川崎区の周辺とかお隣の横浜市鶴見区のあたりって、はい、沖縄からの移民の方がね、移住されている方がたくさんいらっしゃるんですよ。
そうなんですね、
はい、なので、あの至る所に沖縄の文化っていうのが自然と根付いている。はい、私は川崎区にも友人いっぱいおりますけれども、はい、沖縄にルーツのある方いっぱいいますよ。おじいちゃんおばあちゃんが沖縄とか、苗字が沖縄の苗字の方とか。
それで思い出したんですが、はいはい、私マンション仲間でお料理が大好きな、はい、作るのが大好きな友達がいて、うんうん、その友達が必ず、はい、沖縄の食材とかを、はい、そっちの方に、川崎区の方になんか
買いに行ってました、うん、だからそういうことですよね。沖縄のお料理屋さんもあるし、うん、物販してるお店屋さんもありますから、はいはい、はい、
そういうことで、
そう、川崎にはですね、はい、沖縄 にゆかりのあるお店いっぱいあるんですけれども、うん、川崎区の方ですね、特にね。
そうなんですね、
はいはい、というところで、うん、ハイサイフェスタ、その、沖縄にね、縁の深い川崎の地域の特性と、ラチッタデッラってね、本当、エンターテイメント、いろんなことやってますから、
そうですね、
エンターテイメントとして その機能を生かして、うん、はい、2004年に誕生したイベントということなんですね。
2004年、
そう、川崎と、うん、沖縄県那覇市って、1996年から友好都市の関係にあるんですって。
そうなんですね、
そういうこともあって、ますますその川崎っていうのは、はい、沖縄と深い関係にあるということなんです。
なるほどね、
はい、さあここまでは川崎のその、うん、ハイサイフェスタの、ね、背景なんかお伝えしてきましたけれども、
ね、
じゃあどんなイベントなのよっていうことですけれども、はい、まあまずメインとなりますのは、皆様もね楽しみにしてる方多いと思いますが、グルメ屋台でございます。
何？
沖縄のグルメを楽しめる屋台ですね。
きたー、
これね、
あ
ります。荒恵子さんも先に言っちゃって、そうなんですよ、沖縄のビルといったら、
はい、なんだ？
なんだ？
オリオンビール。
オリオンビール、その通りでございます、はい。オリオンビールの生ビールございます。
うわ、生ビール
ありますよ。それから、沖縄のね、特産のシークワーサーのサワーとかもありますよ。
サワー、
あとは、忘れちゃいけない、沖縄のお酒と言ったら。
なんだ？あれだ。
あれだ。
名前が出てこない。
泡盛ですか？
それだ。
泡盛使ったハイボールなんかも
ね、
あるんですよね。これをね、天気のいい5月の気候にクーッと外でやるわけですよ。
はい、はい、はい。はい、
それから、お酒だけじゃない、もちろん食べ物、いっぱい美味しいものありますから、うん、代表的なものだと沖縄そば、ソーキそば、
ラフテ、
あとはヤギ汁とかね、サーターアンダギーとかね、甘いものからしょっぱいものまで、もう何でも沖縄のグルメ楽しめますから。
食べたい、食べたい、食べたい。
本当にね、これね、楽しいの。とっても美味しいから、ね、気軽にちょっと食べてみてもらいたいなと思うんですけども、はい、それは食べ物ね、うん、あとは食べ物だけではなくて、沖縄の文化といえば、いろいろその伝統芸能もありますから、代表格エイサーですね。
あ、
エイサーなんか踊り、
ありますね、う
ん、踊りって
踊り
踊りそんな平たく言っちゃったけど、エイサーね、はい、これは今回はですね、川崎ルフロンの前で行われるそうですね。はい、ラチッタデーラの近くの、そう、エリアが拡大されて、ね、ルフロン前で広くエイサーの、披露があるらしいですよ。
三線は、
はい、三線かな、
三線、
三線ですね、はい、沖縄三味線なの、うん、のね、三線もあります。もちろん新旧沖縄ポップスから、伝統の民謡、あと三線、うん、などなど沖縄にゆかりのある、演目アーティストによる、これね、フリーライブ行われます。毎日野外のフリーライブ、フリーなので、見るのが無料なんです。
無料、
そうなんです。はい、
は
あとは無料ではないけれども、音楽祭っていうことで、これね、最終日に毎年大々的に行われるんですけども、はい、こちらは、有料で、うん、お席をしっかり確保できてっていうところで、しっかりこう座りながら楽しめる沖縄の、主に歌ですね、うん、島唄と呼ばれる歌を中心に、豪華アーティストの皆様がご出演される音楽祭なんかもありますよ。
その有料っていうのは、はい、室内でやるから有料なんですか？
これはですね、会場はラチッタデッラ、遊びに行かれたことある方、フットサル場がありますね。
ありますね。
はい、あそこ、まあ屋根がちょっとついてるので、まあ完全に室内ではないですけど、屋根のついた屋外で、特設ステージ設けられまして、そちらで、開催されます。
そうなんですね。
は
い、
それは音楽祭もそうだし、フリーライブもそうですけれども、あとはフリーライブの一部は、映画館の目の前の噴水広場でも 行われますから、
あそこの場所ですね。
そうですね、行ったことある方思い浮かべてくださいね。はい、そちらでも楽しめますよということで、フリーライブの、演目タイムテーブルですとか音楽祭のね出演者、申し込み方法なんかはもちろん、ホームページをね、はい、ぜひご覧いただきたいんですけども、うん、ということで、イベントは5月3日の火曜日祝日から7日の土曜日まで 3,4,5,6,7 5日間にわたって開催されますけれども、毎日毎日グルメ楽しめる、音楽楽しめる、エイサー楽しめるっていう風にね、毎日余すところなく、はい、沖縄の魅力堪能していただける、
うわ
素晴らしい
フェス
でございますので、はい、ぜひ皆様、ね、5日間あるからどこか1日ぐらい行けると思うんだな、私もね行くと思うから、あの声かけてくださいね、リスナーさんね、あゆうゆういるなと思ったらね、はい、それ私ね行きますからね、
ゆうゆうもこう胸元にゆうゆうってつけて歩いた方がね、
ちょっとそれはね、あの恥ずかしいやめときます、はい、
小杉スイッチオン
みたいな、ね、ちょっと恥ずかしいんでやめときますけど、はい、お願いされましたけど、はい、あとは、その会場となります、ラチッタデーラさんの、いろいろなショップの中ではね、もうすでに、今週の月曜日25日から5月の29日までの間、スペシャルフェアも実施中でございます。
もうすでに、
はい、あの、お店の中で、沖縄にちなんだメニューとか、抽選キャンペーンなんかもね、やってるそうですので、ぜひぜひ皆様、情報は、ハイサイフェスタで、インターネット検索していただいて、じっくりご覧になってみてください。はい、
いや本当にそんな長い期間ね、
うん、
やっていたらもう本当に毎日行ってもいろんなもの楽しめて、そう
本当に、ね、飽きないですよね、毎日行く人あのいるんですってやっぱり ね,、はい、ねだって楽しいもの、
ねはい、私も毎日いろんな種類のお酒飲みに行きたいですね、
あなんかもう常連になっちゃったお酒子さんはね、はいはい、なおあの今新型コロナウイルスはねまだまだ、感染あの注意が必要ですので、ルールをねしっかりと守って、皆様お気をつけてお出かけになってください。ということで、以上、武蔵小杉周辺情報でした。さあ時刻は午後2時、23分30秒を回りました。続いてのコーナーは今日の安全安心一問一答のコーナーです。毎週、安全交通安全や、防犯にまつわるクイズに丸か×かで答えていただく、そんなコーナーでございますけれども、普段はねこのコーナーゲストさんに答えていただいてますが、今日ゲストさんいらっしゃいませんので、リスナーさん、私か俺か僕かみたいなリスナーさんね今から私たちあなたに向かって、問題出しますので、心の中でもあの口に出してもいいのでぜひお答えください。丸か×かでね、はい、はい、どんな問題が出るかはお楽しみでございます、はい、ということで一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎巡城小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎巡城小町の泉杏奈です。横断歩道急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、あんちゃんありがとうございます。さあそれでは出題は DJ 恵子からお願いいたします。
はい、はい、では今お聞きのあなたに問題を出しますよ。
はい、
さあだんだんね、暖かくなってきて、うん、ちょっとサンダル履きたいようなねそんな季節になってきましたが、
はい、
問題です。車や二輪車を運転するとき、夏だったのでサンダルで運転した、これは丸か×か。
夏だったのでサンダルで運転するという、うん、その行為がいい行為か悪い行為かということですね。
うん、はい、
暑いからね。
ね、暑いからね。これあのなんだっけ、
ですか、
チクタクチクタクの音がないね今日ね。
ないけどじゃあ、あの口三味線でチクタクチクタクチクタク。あ、二人って言っちゃった。はい。ということでいいですか、はい、皆様、答え決まりましたか。丸か×ですからね。
はい。
はい、それでは正解はどうだ。正解はせーの。どちらどちらどちら。もう本当さっき決めたからこの流れということで、ブブーもピもピポンもどっちもなってしまいましたが、はいはい、正解は、うん、バツですよね。これね、はい、
そうなんですよ。
皆さんお願いいたします。
はい、あの私もねついついやってしまいがちなんですよね。どうしても外歩いていたそのサンダルでもそのままえい車のキー持ってって車乗ってなんてね、
はい、
あるんですが、実は、はい、 サンダルや下駄で運転することは運転の妨げになる可能性があるので禁止されているそうなんですよ。
そうなんですよ、実はね。
もうね、禁止という言葉があるぐらいなので、本当にダメみたいですよ。
ダメですね。
ダメです、はい。足元見えないからとかね、そんなことではダメなんです。やはり、こう、濡れてしまったりとかするんでしょうね。特に、二輪車もそうかな。私二輪車乗らないのでわからないんですが、車を運転している際に、ブレーキ踏んだりとかね、こう、足をちょっと上げたりとかね、その際に、緩くなってしまうのが危ないんでしょうね。
確かに確かに。
うん、ですので、本来でしたら車だったらスニーカーがいいよなんてね、いうぐらいですからね、革靴でも滑っちゃったりとかね、するぐらいなので、はい、皆さんね、このサンダル、もちろんサンダルだけじゃなくってね、足元気をつけながら、二輪車ですとか、車の運転ね、気をつけてしてください。
はい。これからの季節ね、本当に気をつけましょうね。皆様、はい、お答えくださったリスナーの皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。
お待たせいたしました
ね。なんかあっという間に30分後ぐらい過ぎようとしてますけれども、ここからですよ。
ここからですよ。
はい、小杉スイッチオン初めてであろう試み。
ね。
はい。
ゲストさんいなくて。
いらっしゃらなくて、はい、ちゃんとテーマも、今日はですね、お便りということで、小杉スイッチオンリスナーさんとお便りでトークというコーナーをね、やらせていただこうと思います。
はい。
いわゆる新生活、スタートしまして、早もので1ヶ月経とうとしています。放送ね、300回を先々週に迎えました、小杉スイッチオン。気持ちも新たに私たちも新生活ということで、今月からですね、月に一度くらいの頻度でテーマを設けてリスナーの皆様からお便りを募集いたします。共通のテーマを通じて、パーソナリティとリスナーさんのお便りでのおしゃべり気分ということで、今月のテーマは新生活です。新生活の抱負や失敗談、春の出会いエピソード、別れエピソード、子供の新生活についての母親の心配事などなどをどしどしお寄せくださいませということなんですけれども、なんかね、お便りくださいなんて言って、どうしようお便り来なかったらって思ってたけど、
ちょっと心配だったんですよね、実はね。
実は心配だったんですけれども。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
たくさんいただいてます。
いただいてるじゃないですか。はい、嬉しいな。
さあさあ、どんどんご紹介しながらね、リスナーの皆さん、そしてね、お便りをくださった皆さんと、ちょっとトークをしていきたいなと思っております。
していきましょう。
はい。じゃあちょっとたまっちさんからいただいているのを私から読ませてもらいますね。
はい、お願いいたします。
は
い、
スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは、たまっちです。先週はコメント欄に書き込んだのに送信するのを忘れるという失態をしてしまいました。先週ね、たまっちさんからフロンターレ情報来てないねってこの放送で言ったんですよね。
はい、
そしたらたまっちさん、なんと送信ボタンを押すの忘れてしまった、ね。はい、ありがとうございます。
は
い、
今週はバッチリ届いております。はい、
そうですね。さて、今回のテーマは新生活とのことですが、この年で新生活と言われてもピンときませんので、数十年前のこと。
ほうほう。
高校を卒業して進学のために上京することになりました。4月の7日か8日だったと思いますが、釧路を立つ時には雪が降ってましたから、羽田空港で飛行機を降りると暑いと感じるくらいでした。そして桜も近年みたいに3月中に満開になることもなく、上京した日が満開で、釧路では雪が降っていましたが、こちらでは桜の花びらが降っているという、同じ日本なのにこんなにも違うのかとつくづく思った新生活の始まりでした、というね、お便りいただきました。
ありがとうございます。なんだか映像目に浮かびます ね。そういうなんドラマのワンシーンみたいな。
ねえ、たまっちさん、釧路の方だったんですね。
釧路なんて、北海道とはね、伺ってましたけど、釧、は、路、いはい、でしたっけ。
ね、そうだ、リスナーの皆さん、たまっちさんといえば、フロンターレ情報をね、いつもこう、はい、ここにスタジオに来てくださって、うん、で、ご自身から伝えてくださる時と、はい、私たちに情報をくださって、で、私たちがね、代読させていただく時とあるんですけれど、で、私はそんな、同じ日本でも、暑いところと寒いところっていうのね、はい、あんまり移動したことがないので。
でも、けいこさん、あれですよね、北海道よく行かれません？
そうだ。
そう。
でも、私の場合、
そうか、
でも4月に移動したことがないから余計なのかしら。あと、釧路の方がさらに寒いんでしょうね。はい、
とんがってる方だから。
そう。
そう、釧路って。
とんがってる？どこ？
違う？
あ、ちょっとやめましょうね。はい。小松さんに聞いちゃった。どこ？
釧路ね。
はい。私は、そうなんですよ。主人の実家が小樽なので、ゴールデンウィークとか、冬、お正月とか、夏休みとか、その時には小樽に行ったりするんですが、
はいはい。
夏は夏でこっちも東京も暑いし、意外と小樽も暑かったり、それから冬はもちろんね、お正月の時は東京も寒いし、
はいはい、
で小樽もすごい寒いっていうわけではないかな。外は寒いけど家の中がすごい暖かいんですよ。
そういう風にできてるんですもんね。
20窓だし、
はい、
トイレ廊下すべてにヒーターがあるし、あとはゴールデンウィークもさ、あ、でもゴールデンウィークはやはり東京は暖かいけど、向こういきなり日にちまたいで5度から20度とか20度から6度になった時はあるんですけどね。でもこの玉内さんの桜の映像がすごくこうやっぱり
浮かびましたね。
浮かびますね。いいですね。
なんかトンネルを抜けたらそこは雪だったみたいな感じですね。逆バージョンだ、ね、
素敵だわ、玉内さん。今度から玉内さんを見る目が変わっちゃうわ。
どんな目で見てたんですか、逆に今まで。
はい。はい。ありがとうございます。
玉内さん、フロンターレ情報はね、番組の最後にね、はい、お届けしましょうか、うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、続いて、
はい。
あ、じゃあ、こちら読もうかな。はい、R 佐藤さん。
はい。
はい、常連リスナーさんですね。
ありがとうございます。
スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
今週のテーマ、新生活ですが、
はい、
生活習慣がまさに初体験です。毎朝5時起き生活になりました。昔から朝起きれない人だったので、うん、新たなチャレンジといったところです、
はい。
また時間は限られていますが、動画配信や声楽のコンクールなどにも挑戦して形にしていきたいです。運動不足には注意していきます。ということなんですけど、
はい、
佐藤さん、リスナーの皆様はね、うん、常連リスナーさんでって言って お分かりの方もいらっしゃるかもしれないけれど、この4月から教育現場に、転職されたっておっしゃってましたよね。
そうですね。以前お便りでも言っただ
ろう、おっしゃってましたね。そういう風にね、はい、お便りで、う
ん、はい。
なので、きっとその、まあ、学校なのかな。学校だとね、毎日朝決まった時間に起きて出勤して。
そうですよね。
いや、大変なお仕事だな、ね、もう、どんなお仕事も大変でしょうけど、うん、
この季節だと、うん、まだ朝5時に起きると明るいけどね。
明るいか。
ただ、ね、だんだんね、冬に近づくにつれて、うん、暗くなってるうちにね、
起きなきゃいけなくなってくるかしら。
はい、この1年間ちょっとR佐藤さん順応するのが大変かもしれませんよ。
そうですね、慣れてくるまでね。
うんうんうん、うん。
でもそんな新生活を迎えつつ、
はい、
だけど自分の時間、限られた時間の中で歌ですね、
はい、
佐藤さんはお歌をすごく頑張って向き合ってらっしゃいますから、お歌のことにも力を入れていきたいぞと。
ねえ、その新生活を迎えて、ね、生活のリズムがね、なかなかついてこない大変な時に、また新たなチャレンジをするっていうところが、なんかちょっと見習いたいところですね。
そうですね。なんかつい、うん、まあ、ついついというか、
寝ちゃう。
生活を寝ちゃいますね。
時間ができたら。
そう。生活ね、送るのに、こう、いっぱいね、まずそこにってなってしまう方が多いと思うんですけどね。
そうそうそう、う
ん、すごく、ね、アグレッシブにというかね。
そうですよ。
とても、なんか、R佐藤さんの、普段の物腰ね、私たちは知ってるじゃないですか、
ね、はい、応援しに来てくださいますからね。
はい、からはなかなかちょっと想像できないというか、ちょっとイメージよりもだから、こう、アグレッシブにね、熱い思いを抱えてらっしゃるんですよね。
そうなんですよね。
佐藤さんはね。
ね。うん、R 佐藤さんのこの、時間は限られてるけれど、
うん、
頑張っていきたいというようなね、お便りの中で思い出したんですけどね。
う
ん、
でしょう。
私もですね、R 佐藤さん。
はい。
ちょっとこの1月ってか4月から、始めようと思って、
はい、
ユーキャンってあるじゃないですか。
おー、はいはい。
ユーキャンの、食育指導士みたいな、なんかね、二つの講座一気にね、もう二つもやっちゃえと思って、
すごい。
で、撮ったんですけど。
そうだったんですか。
今二ヶ月ぐらい全く開いてますね、本をね。ということで、ね、
はい。
はい。皆さん、そういう方がいらっしゃったら、このツイッターの練習にもなりますので、ツイッターください。
はい。難しいですよね、でもね。それを、何かと並行しながら、他にも新しいことチャレンジって、私はね、正直できない。
なので、先ほど R 佐藤さんにも、ちょっと伝えてしまいましたが、はい、
うん、
まあ、時間ができたら寝ちゃうんですよ。
寝ちゃいますね。
本を
寝るの大事だからね。
そう
ね。寝ないとかも、体気をつけてくださいね、佐藤さんね。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。
さあ、次をご紹介しようかな。
はい、
今井ゴロゴロさん。
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 はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。小杉をスイッチオン知ってますよと思わずラジオに声をかけちゃいました。なんだろう。朝から川 F を聞いていた私です。やはり、
午前中
に私たちね、
はい、
番宣として出させていただいた、
はい、
片野さんの その、は
い、
ね、
川崎アップストリーム、
聞いてくださってたんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、続けますよ。
はい。
昔、夏祭りで生放送やってましたよね。長寿番組ですね。浴衣姿の MC の皆さんの写真を撮ったのを覚えてます。新生活の話題は、新生活を意識しない生活なのでないのかもしれませんということで、ね、はい、今日は最後まで番組聞きます。買い物行っちゃったらまた来週なんて。
買い物行っちゃったかしら。
今行っちゃったかな。
行っちゃったかな。
今ゴロゴロさん聞いててくださってますか。メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、ここにも書いてくださってる、はい、昔夏祭りで生放送やってましたねというのは、はい、多分、うん、今井ゴロゴロさんおっしゃってるのは、はい、もう卒業してしまったおんちゃん、
うん
うん、MC オンとで私で小杉武蔵小杉のコアパークっていうところでイベントをやった際の司会進行をやらせてもらいまして、はい、でステージ脇にちょっとテーブルやってそこがスタジオですよみたいな見せ方をして、で私と MC オンで座りながらちょっとラジオっぽいことをこうトークしたりとかしてたんですね。なのでそのことを言ってくださってるのかもしれません。
それ何年くらい前の話ですか。
すごい前だったと思う。
番組はこれで今年のこの4月で7年目なので
ですよね。今井ゴロゴロさん、ツイッターでください。何年前だよ。そしたら私の勉強になる。でもね、本当にかなり前、どれぐらい前だろう。写真が残ってるんですけど ね、
うん、プロデューサーのシューさんに会って聞いてみよう、
はい、あとね、浴衣姿も着てた、してたので、はいはいはい、写真を撮ってくださったんですね。ありがとうございます。
嬉しいですね。覚えててくださってるのが嬉しい
ね、うん、その新生活の話題は新生活を意識しない生活なのでないかもなんて書いてくださってるんですけれどね、うん、まあでもあれですよね、小学生とか中学生とか、なんか高校生とか、はい、なんか節目節目だった頃、はい、時代とはまたちょっと違って、なんとなく。
きっとね、大人の方ですよね、うん、こっちの方
が、ね。ね、同じ仕事、特にね、仕事が変わらなければ、まあそうですよね、うん。なんかこう、新しいことっていう感覚にはならない。もしかして、あ、もう4月になっちゃったんだ、みたいなね。
私ね、割とそのタイプ。
ね。そう。あるかもしれませんね。
そうですね。
気がついたら、あ、ゴールデンウィークみたいなね。
そうそうそう。なんかそう、私はですけど、うん、はい、きっとね、今井ゴロゴロさんも共感してくれるかなと思うんですけど、ね、はい、私も新生活、テーマ決めといてなんですけど、はい、新生活っていうか、ゴールデンウィークとか、うんうん、夏が来たとか、はい、秋だとか、うん、クリスマスだとか、うん、お正月だみたいな、なんかイベントごとに季節を感じるというか、時間が過ぎるのをこう感じるような生活が長いので、はい、こう取り立てて、まあ、新生活って言われるとね、なんかあるかな、私もうんと思って考えてたんですけどね。
そうですね。確かにこの新生活って単語が良くなかったか。
いや、うん、そんなことない。でも私、一個ね、思い出したエピソードをね、言ってもいいですか。
なんだなんだ。
私、すごいめちゃくちゃどうでもいいエピソードなんですけど、先に
言ってみて、言ってみて。
高校生になった時、
うん、
高校1年生になるその春、4月に、初めて入学式だったのか、入学式を終えたその次の初めての登校日だったのか、ちょっとどちらか忘れちゃいましたけれども、はい、人生で初めて定期というものを持ちまして、
はい、
もうスイカでピッと、読み込む、まだスイカって出てたのかちょっと覚えてないですけど、うん、とにかく定期を初めてね持ちまして、数学をしたり、はい、で定期をね手にしたんですけれども、私ね、高校受験、まあ今だから笑い話になりますけれどもね、うん、あんまりこう行きたくない高校に受かっちゃったというか、
ほうほう、
高校受験、まあ要は失敗しちゃったわけですね。
なるほど。
そういうことなんです。だからもう滑り止めの高校にしか行けなかった、まあ自分のせいだからしょうがないんですけど、はい、だけどもどうしてもそれが嫌で、当時、うん、そのもう入学式を迎えた後も、どうして私はこの学校に行くことになってしまったの
っずっとそんな引きずっちゃったのね。
そうだったんです、思ってて、うん、高校ね、はい、今思えばとても失礼なんですけれどもその時はもうすごく暗い気持ちで入学式を終えて、うん、で、もうね、なんならちょっとプリプリしながら、どうして私行かなきゃいけないのかしらって、こうちょっとこう憤りすら覚えながら、駅でピッとスッと定期をやったんですけれども、はい、あまりにもこうプリプリ、うん、やだなやだなと思いながら投稿してたから、うん、その日のうちに定期をなくしました
。
半年定期でね、まとまったお金ですよね、定期買うのってね。
大変。
はい、母にとても怒られました。
そうですよ、
かなプリプリしてるからよって怒られました。
まあでもプリプリしてなくても、もしかして、
う
ん、ポロってなんかね、ゆうゆうのことだから、
なんか落としちゃうかもしれないね。 結局ね、買い直したんだったと思ったんだなぁと、覚えてないですけどね、ちゃんと最後、結末は。はい、そんなことを私は、定期をね、更新、今はもうスイカをね、ピピピピッとこう、デジタルでやりますけれども、
そうね。
買い替えるたびに思い出します、
ね、思い出した
のことを。はい、15歳の春の思い出でございます。
はい、はい、新生活の思い出。
新生活の思い出、ね、こんなのでもね、いいですから、ね。ね、
こんな感じでくださいね。
はい。
はい。さあ、次、ご紹介しますよ。は
い、今井ゴロゴロさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、次です。
はい。
川崎市幸区30代さんからです。
はい。
はい。テーマ投稿、新生活。二度目の転職と引っ越しで、まさに新生活を迎えてます。出社は1週間の中で3回だけ、同期もいなくて毎日不安です。アドバイスあったら励ましてくださると嬉しいです。ということでいただいてます。川崎市幸区30代さん、女性かしら、男性かしら、
どちらかしら分かんないけど、ね、2度目の転職とさらに引っ越しまで、
ね、同時にこうね、
あ
ったんですね。
引っ越しもね、どこからどこの、その知ってる土地から全く知らない土地に行かれたのか、
そうですね、
どういう引っ越しか分かんないけどね。
私も主人のその転勤で一緒についてた時に、
そうだ、恵子さん転勤族だったから、
東京から大阪が一番ちょっとね、行く前は大丈夫かなって思ったし、行ってからも関西弁がよく分
かる、ね、言葉がちょっと違いますもんね。
そう、あと文化が違うと思い込んでしまった。
ああ、思い込み、
うん、でも住めば都、住めば都でしたよ、うん、なのでね、なんかこう新しい場所ちょっと怖いなと思っちゃうからこそ怖くなっちゃうのかもしれなくって、うんうんうんうん、そうではなくて、なんかこう新しいこと楽しみだなって思ってると、もしかしたら30代さんいいかもしれませんよ。
そうですね、う
ん、私が心がけたのは、新しい職場にももちろんいたことあるんですけど、うん、あとはその転勤とかでいろんな違う土地行ったことあるんですけど、挨拶を欠かさないことを心がけました。
それ本当に、うん、いろんな人に、いろんな大人がそうやっておっしゃいますね。
は
い、
大人
はもちろん私も
心が
けておりますけれども挨拶大事ですよね、うん、
やはり、うん、マンションの中で挨拶、エレベーター待っている時に挨拶したりですとか、うん、あとは もちろん職場行ったらおはようございます、うん、その挨拶も少し気持ち大きい声でちょっと元気よく言ってみると意外とこう返してくれたりとか、
はいはいはい、
もうね、 DJ 恵子はね、挨拶は世界を変えるとまで思ってますからね。
おー、素晴らしい、
はい、挨拶なしでは世界がね、怖いことになるって思ってますからね。伸び
てしまうかもしれないから、
本当に本当に、
いやでもね、そうだな、
うん、どこの土地に行っても、うん、どんな場所の仕事に行っても、うん、挨拶をちょっとしておくとどんどんどんどん仲間が増えるかもしれません。
そうですね、
はい、
1週間の中で3回だけっていう風に不安に思ってるってことは、本当はもっと出社してな、職場の皆さんと本当は顔を合わせたいのかな、幸い区30代さん ね。でも会う機会が少ないからこそ、はい、うん、1回1回の印象って大事になってくるから、
ね、
やっぱり挨拶ですね。そうするとね、
あとこの30代さん、うん、女性かな男性かなって今言ったんですけど、うん、もしね、お酒の強い男性だったり、お酒の強い女性だったら、
はい、
その地域の飲み屋さん、こう練り合わせ
てね、その仕事の後の楽しみとかをね、ちょっと見つけちゃう。
そう、カウンター席でお友達が、地域のお友達ができるかもしれませんよ。
いいですね、
うん、
飲み友達が、
はい。飲めない人だったらごめんね、このアドバイスは全く。
でもじゃあ飲めない人でも、
ゆうゆうからなんかアドバイス。
私はね、そうだな、でもやっぱ挨拶大事だなって思うし、う
ん、あとはほら、地域のイベントなんかに顔出してみるっていうのもいいかもしれませんね。
そっか、30代さん、うん、ね、ご家族が、一人暮らしの方なのか、
うん、
ご家族とお住まいの方なのかもわからないですけど ね。はい、でも、大丈夫です。不安かもしれないけど、
頑張って
。大丈夫。頑張ってほしい。幸い区の方なんだ、ね、そうなんだ、
ね、なのでまたね、どんどんじゃないよ、うん、これまた番組どんどん聞いていただいて、うん、またお便りいただけたら、はい、いろんな方がまたお便りくださるので、そこでね、いろいろこうやってみよう、ああやってみよう、あと私たちのラジオってそのゲスト様もお呼びしたりしてるので、
はい、
あ、ゲスト様こういうこと頑張ってるんだとかね、わかるかもしれないんで、また今後とも引き続き聞いてください。
聞いてください。あ、ね、あれはキャッチコピーとかつけるのどうですか、幸い区30代さん。
あ、何ですか、
なんかご挨拶、おはようございます。なんとかかんとか、なんとかかんとかでおなじみ、幸い区30代です。今日も一日よろしくお願いしますとか言っちゃうのはどうですか。
私たちがいつもこうリスナーさんに自己紹介するかのように。
私ね、レストランでアルバイトしてた頃にね、はい、お手手は小さなクリームパン、脳みそふわふわ生クリームの、ゆうゆうですってやってました。
今ちょっと私このスタジオ内で、は
い、すいません聞いちゃいましたね、そういうお店じゃないですよ、普通のね普通の飲食店なんですけど、
はいはい、
あの仲間たちに覚えてもらうためにちょっとそういうねちょっとキャラ付けなんかもしちゃいましたね。
あ、面白いですね。
今となってはいい思い出ですけども、そう、ね、そのね、でもキャラをこう自分でこうプロデュースしたおかげで、
あ、
とても楽しく過ごすことできましたので、う
んうん、そのプロデュースを考えるのも楽しいんで ね、
そうですね、
ちょっとぜひ30代さんやってみてください、
う
ん、
やってみてください、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ次ですよ、
はいはい、
私読んじゃおうかな、
ぜひ、
はい、ペコちゃんさんからです。
あ、ペコちゃんさん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
いつも元気の出る放送をありがとう、
こちらこそ、
ね、ありがとうございます。タウンニュース中原くばに乗った、
乗りました、そうなんです
よ、ペコちゃんさんよく見つけてくださいました。リスナーの皆さんね、私たちあのタウンニュース中原くばに乗っていただきまして、はいはい、300回をね記念放送したということを載せていただきました、はい、よかったらね、オンラインの中原
ウェブ版ですね、タウンニュースで、
はい、
見てください。そしてまだ続きますよ、やった嬉しいなということで、みんな美人だ満足、
嬉しい、
これからもファイトということでいただいてます。そしてね、ゆうゆうは、
はい、
幸い姿勢50周年記念式典の司会するのね、6月4日頑張ってね、応援してますということですよ、
ありがとうございます。そうなんですよ、
それは何、
それはね、うん、幸い区だけじゃないんですけど、川崎市って各区が今年度区政50周年とか40周年迎えて、はい、
ね、
中原区もね、ここ川崎 FM のある中原区も今年50周年ということで、中原区役所さんがいろいろ PR イベント打ってますけども、うん、私は幸い区の出身で、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、夢見ヶ崎動物公園も幸い区にあるので、はい、幸い区役所さんには日頃すごくお世話になってまして、活動の時、うん、それでね、この、6月4日の土曜日に、はい、幸い区の、その区政50周年をお祝いする記念式典が開かれるんですけども、うん、はい、そこの司会をやってくださいと言っていただいちゃって、
すごい、
うん、最初は本当に私でいいですかって
言っちゃったの？
言いたかったけど、はい、メールでいただいたのでね。
なるほど、なるほど。
いいんですかと思いつつって言ってお返事返してますけど、はい、こんな光栄なことないなと思いまして、
ね、素敵。
50周年もう二度とおそらくない、もちろん人生で幸い区の50周年1回きりなので、
そうよ、
はい、もうね、二度とない機会だから恐縮ですけども、喜んでお引き受けさせていただくことにしまして。
はい、
はい、ですね、こちらは6月4日の土曜日、うん、会場9時半開演10時で、入場無料なんですけれども、事前申し込み制の、式典なんですね。その
みんながみんな入れるわけじゃないんですね。
申し込みをして定員に定員に達してしまったら抽選なのかな、うんうん、なんですけれども、うん、基本的に別に幸い区の人じゃなくても応募して入場はできるそうなんですが、
ほうほうほう、
それのね締め切りが4月30日、今月いっぱいの消印有効ということで、
明後日だ、
明後日、一応まだ間に合うから、
そうですね、
この放送を聞いて、なんだゆうゆうそんな大役を任されたのか、いや、目に焼き付けてやろうじゃないかって思ってくださった方、
焼き付けてやろうじゃないか、
4月30日までにね、お申し込みいただけると嬉しいですけど、
ね、
全然私の司会がメインじゃないですから、もちろん、
まあ、でも式典別に興味ないけど、ゆうゆうに興味があるっていう方はぜひ行ってほしいな、
式典に興味も持ってほしいなはい、幸いくね、みんなリスナーさんの多くの方は川崎市民の方でいらっしゃるかもしれませんけども、はい、お住まいの地域ね、
うん、
50周年40周年迎えますから、ぜひぜひ皆様のお住まい の区の記念式典ね、注目してみてください ね、
ね、幸い区30代さんもぜひぜひ、
そうそうそうだ、
幸い区30
代さん、
ね、
先ほどの、
はい、そしてね、ゆうゆうに声かけてみてください、
はい、
ね、
来たら
お便り
で、お便り
で
お便りの30代だよって、
そうそうそう、そしたら、ね、ゆうゆうが一緒にキャッチコピー考えてくれ
るよ、はい、声かけてください、
はい、
ありがとうございます、ペコちゃんさん、
はい、あ、ペコちゃんさん、
うん、
あともう一個来てる、
何でしょう、
はい、いい天気になりましたね、うん、私今多摩川で一番これ下流にかかる橋、うん、スカイブリッジを
出ました、
大田区側から歩いて川崎側に渡りましたって、ね、うん、ちょっと実況中継的なね、お便りいただいてますよ、良い眺めです、趣味を同じくするメンバー3人、あるビルの1階でお弁当を食べコーヒーを飲み、よもやま話をしていました、うん、写真添付しますということで写真もいただいているんですが、
あ、
ペコちゃんさん、あれか、今3人で 一緒に趣味を同じくするメンバー3人でこの橋を渡ってらっしゃるのかな。
そういうことかな。
ね、
そう
ですね。お弁当を食べてコーヒーを飲んで、いい天気だからいいですね。
ね、気持ちいい、うん、本当今日は過ごしやすくてね、いいと思います、はい、
私もこのねスカイブリッジまだね、
まだ行ってないな。
行ってないんですよ。
行きたいですねこれ ね、 ね、
天気のいい日、
うん、
いいですよね。散歩にもなるし景色もすごくいいし、
ね、風気持ちいいだろうな、はい、これからの季節ね、うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、お時間もちょうどかな。
ね
え、ね、
たくさんいただきましたね。
本当に
嬉しい
初めてのお便り回でございましたけれども、皆様のおかげで、ね、私たちも楽しくおしゃべりができるでをさせていただきまして、
はい、
ちょっとね慣れないところもあるから、また次回もね楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思うんですが、まだ次回の開催はいつか、まあ、決めてないですね。
決めてないですね。
決めてないですね。
慣れないところもあります
が、慣れないところも、
いやいや、ラジオパーソナリティでしょ。
あ、そうでしたっけ、はい、あれ、あ、そうかそうか、はい。ということで、はい、また次回の開催日といいますか、うん、放送日がね決まりましたら早めにお知らせしますので、ぜひぜひこんな感じで皆さん、テーマに沿ったお便りも、そしてテーマに沿ってなくてももちろんお便りを ね、いただけると嬉しいです、
う
ん、
そしたらこうやってゆっくりちょっとね、うん、いつもお便り
これがやりたかったんです
ね、ご紹介することになっちゃってたので、うん、これがやりたかったんですよね、はい、皆さんともらったいただいたお便りでトークをしたい、そんなね気持ちで、やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、以上、トークのコーナーでした。さあ、ということでですね、うん、もう一曲お届けしようかなと思うんですけれども、
今度は誰のリクエスト、
今度は私のリクエストなんですが、はい、なんとなくこう新生活、うん、頑張れって背中を押してくれる曲なんかあるかなって思った時にふと思い浮かんだのがこの曲だったので聴いてください、はい、スキマスイッチ全力少年。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
さあ、午後2時から生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いては今日の1分防災のコーナーです。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという思いで毎週発信しております。さあ、けこさん、お願いいたします。
はい、昨日もね、今朝のニュースで、そう昨日もね、豪雨があった地域があったっていうのをやってました、
はい、
ですので何を伝えたいかと言いますと、台風や集中豪雨っていうのはもう10月に来るとかもうそんなの関係なく、今はね、うん、いつ来てもおかしくありませんので、孤立しないように、孤立した場合、孤立っていうの、うんうん、救助が来るまでの間物資が届かない場合ってありますでしょ、
はい、ありますでしょ、
ありますかも、はい、なので例えばマンションの周り水害があってやはり物資が届かないとか、そういったことを考えて、地震とか台風だけじゃなくって雨豪雨の時に気をつけて、何日間かね、住めるようにっていうか生活できるようなね、備蓄品とか、もう一度皆さん家の中確認してみてください。
はい、恵子さん、ありがとうございました。以上、今日の1分防災でした。さあ、終盤に差し掛かってまいりましたけれども、
終盤ってもう
ね、思ったよりも少なかったね、残りの時間ということで、たまっちさんからのプロサポ情報をお届けしちゃいましょう。
はい、
マレーシアで行われているアジアチャンピオンズリーグ ACL の予選リーグ、全6試合も残すところ1試合になります。あさっての30日、中国の広州恒大と対戦で、日本時間の18時キックオフ、昨日の韓国のウルサン戦で負けたためにこの試合に勝てても他の試合結果次第で、予選敗退という結果も出てきます。ネット配信ですが、皆様の応援よろしくお願いしますということです。たまちさんで、毎週ありがとうございます。
本当にね、ありがとうございます。
はい、うん、ということで、お届けしました川崎翔太の58分間でございました。来週のゲストさん ねもう決まってらっしゃい決まっておりまして、
そうですね、
はい、はい、昨年の、年明けにもご出演いただきました写真家の大関浩樹さん、ご出演されますのでお楽しみに。
はい、
はい、川崎ショータイム小崎スイッチオン、ここまでのお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園セントカイドルガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、今年こそは小杉のマドンナになりたい DJ 恵子こと笹田恵子でした。
はい、ありがとうございます。この番組は各社の提供でお送りしました。は
い、いやでも
お便りコーナーあっ
という間に終わっちゃった。お便りコーナーね、ゆうゆうとも言ってたんですけれど、うん、CM の時間にね、はい、やはり皆さんとの話も聞けて、うん、そこで私とゆうゆうの話もできたっていうのが楽しかったです。
なんか会話ができた気持ちで ね、リスナーさんとね、はい、こんな会をまた設けたいと思っておりますので、はい、ぜひぜひお付き合いください、はい、
途中でも言いました、こんな曲歌ってっていうのをね、ぜひお願いします ね、
いいね。今日はルルお姉さん残念ですけど、お休みでしたけれども、ね、うん、ルルお姉さんもね、はい、歌 の、 お姉さんとして
こ
んな歌を歌ってみたらみたいなのもあるかもしれないということで、来週もお楽しみに、はい、それではさようならをしましょう。せーの、さようなら。